にちは。 KAT アロー語ろう届け未来へ、京都の明日をトークする、それは未来を示す矢となる。この番組はそんな思いを込めて作られています。若者たちが語り合うことを通して新しい時代を作っていきたい、そんな番組になればいいなと考えています。さて今回はその第19回です。まず参加者の紹介です。コメンテーターは京都産業大学教授柴原博史先生、
こんにちは。
ファシリテーターは京都市立西京高等学校鵜飼恵美先生、
こんにちは。
京都市立唐久中学校の卒業生有志5名です。
こんにちは。
勉強の秋、スポーツの秋、食欲の秋、読書の秋、ヒューガーはどんな秋が好き？
僕は食欲の秋だな。モンブランが食べたい。
ユミさんは？
私は読書の秋かな。
どんな本を読みましたか？
最近は羊と鋼の森という本を読みました。
番組をお聞きの皆さんにとっても楽しい秋になるといいですね。それでは今日のミニ授業に入ることにしましょう。今日はこの話を聞いて語り合おうと思います。あなたはすごい力で生まれてきた。
あなたはすごい力で生まれてきた。小沢真希子。あなたは出産のことをどんな風に聞いているだろうか。痛いということは誰でも聞いているだろう。この痛みにはリズムがあって、痛んだり休んだりする。休む時間があるから母親の体が疲れ切ってしまわないわけだ。つまりあなたは少しずつ呼吸を測りながら動いたり止まったりして外の世界へ安全に出ようとし、そして無事に生まれてきたというわけなのだ。痛みのほかに生き身という現象が母親の体に起きる。それは赤ん坊の生まれ出ようとする力に呼応し、母体が赤ん坊を押し出そうとする運動である。これはある時点で自然に起きてくる、いわば赤ん坊への励まし動作である。ああ、体って賢いんだな。うまく動いて赤ん坊を外の世界へ導いてやろうとするものなのだな、と驚いてしまう。そんな風に考えてくると、赤ん坊が下界へ出た時にあげる産声は、母親と一緒の共同作業を終わって、やった、やった、と喜ぶ歓声のようにも思えてくる。狭い参道をくぐり抜けて新しい世の中へ出てくるのは、とにかく命がけの数時間もしくは数日にもわたる仕事なのだから。そうやってあなたは生まれてきた。生きる力の塊として。生まれてから母親のちぶさについつく勢いもまた目の覚めるようだ。誰に教わるのでもなく、赤ん坊は確信を持ってちぶさから乳を飲み始める。生き物に備わった力は確かで力強い。あなたは自分で生まれてきた。人に産んでもらっただけではない。あなた自身が自分で自分の命を支え作り出してきた。それどころかあなたは自分だけではなくあなたを生み出した。お母さんの命も支えたのだ。母親のお腹の中で赤ん坊が生まれようとする努力をやめてしまったから、母親の命は危なくなる。生まれ生み出す2つの力を重ね合わせると、赤ん坊と母親はそれぞれの命を互いに支え合うのだ。そしてその姿が命というものの、人が生きていくということの原点を私たちに示していると思う。
KAT ハロー語ろう届け未来へ。この番組は若者たちが語り合うことを通し新しい時代を開くことを目指して、ラジオミックス京都千本北王子の千北スタジオからお送りしています。では鵜飼先生、よろしくお願いします。
はい、この今聞いてもらった朗読、あなたはすごい力で生まれてきた。このすごい力というのは一体どんな力、一体何なんでしょうか。ちょっと考えてみたいと思います。では日向君、いかがでしょう。
ここで言ってるすごい力っていうのは、この母親が、出産するにあたっての力っていうか、この痛さとかを伴って生きてきたから、それですごい力というのは
お母さんがその痛いって感じるような、そういう強い物理的な力ってことかな。
それもありますし、こう痛さで生まれてきて、その結果が赤ちゃんの今生まれたっていうことなので、そういう点では本当に奇跡っていうのもあれじゃないです、あれですけど、そのすごい、その奇跡っていうすごい力だと僕は思いました。
なるほど、奇跡っていうすごい力、はい、そういう点もあるかもしれないね、
はい、じゃあ大河君。
このすごい力っていうのは、すごい力で生まれてきたって書いてあるので、生まれる時のこの母親の生き身っていう現象っていうのがすごい力っていうのだと思いました。とこれが自然に起きてくるっていうところがすごい力っていう原因かなと。あとその生まれた後にその赤ちゃんが誰に教えられるわけでもなく乳を飲み始めることっていうのもすごい力なのかなと思いました。なっちゃんどうですか。
本文に書いてあるように、生まれ生み出す2つの力っていうのがすごい力で、赤ん坊が生まれようとする努力をやめてしまったら母親も死んでしまうかもしれないし、母親も頑張らないと赤ん坊が死んでしまうかもしれないから、その2人の生まれ生み出す2つの力っていうのがすごい力なんだと思います。ユミは。
私はさっきなっちゃんが言ってたように、すごい力っていうのは何も自分だけの力じゃなくて、その産もうとしているお母さんと自分の力が合わさって生まれるものだと思うし、その2人の協力した力をすごい力っていうんだと思います。アンジーはどうですか。
私は赤ちゃんがお腹の中から出てくるときに、自分で安全に出てこようってして、そしてお母さんも産もう、赤ちゃん傷つけず赤ちゃんと一緒に頑張ってやってることがすごい力なんだなとかなと思いました。
なるほど、そうですね。こう生まれる時の生き身、まあ、それも自然に起きる現象ということだし、それから、誰に教わるのでもなく赤ちゃんは、ね、あの乳を飲み始めたりだとか、あるいはその前に産道をくぐり抜けてきたりとか、していくんですね。この誰に教わるのでもなく参道をくぐり抜けたりだとか乳を飲み始めたりとか、これってなぜそういう現象が起きるんだろう。日向君どうでしょう。
そう、こう生まれる時に自分で産道をくぐるっていうのは、僕が思うところであれば、こうお母さんのなんか記憶っていうのはあれなんですけど、こうお母さんも同じことで生まれてきたので、それが自分の中に いる赤ちゃんにもそのことが伝わって、自分で抜けようとか、あの乳を吸うとか、そういう行動になってるんではないかなと僕は読んでて思いました。
なるほど、今いい視点気がついてくるね。お母さんもそうやって生まれてきたんだよね、はい、で、ヒューガ君自身もそうやって生まれてきたんだよね、はいはい、その前とかはどうだったんだろう。それってヒューガ君はこう自分で出てこようとして生まれてきたん？
まあ自分で出てこようというわけではないんですけど、こうお母さんも出そう出そうと思っているので、こう自然に中の赤ちゃんの方もなんか無意識のうちに出よう出ようっていうのを思っていると思いました。
なるほど、無意識のうちに。そうね、例えばお腹から出てくるというか生まれてくる生き物って人間の他に何か知ってる？アンジュさん。
動物？キリンとか。
そうですね、キリンとか。
うんうん、
犬。あ、犬もそうですね。
あと、哺乳類。
そうですね、そうですね。全部まとめて哺乳類ですね。そうですね、今人間、まあ、人類が出てきたのはね、いわば地球の歴史上で言えば比較的ね最近のことなんですけども、このなんていうかな、こう何万年も続いてきた営みの中の一つなんだよね。この文章を書いた小沢真希子さんはこの文章を書いて一体どんなことをこの読んでくれる人に伝えたかったんだろう。なっちゃんいかがでしょう。
生まれてくるときはそんな誰も覚えてへんから、どんな力がすごい力があって生まれてきたんだってことを、だから奇跡みたいなことを伝えたかったんかなって思います。アンジュは？
赤ちゃんはてか自分はお母さんが産んだと思ってるけど、自分の意思というか自分で自分が頑張って外に出てきたんだよ、自分が生きようと思ったからこの世界に出てきたんだよっていうことを伝えたかったのかなと私は思いました。タイガは？
はい、二人が言ってくれたように生まれてくるっていうことのが奇跡っていうことと、人は生まれた時から誰かを支えて支えられて支え合って生きているっていうことを伝えたいんだなと思います。ヒューガは？
難しいけど、作者がこう、あなたはすごい力で生まれてきたっていうことで、こう読者にこうなんか説明って言ったらあれなんですけど、こういうことを書くことによって自分はそういうことを、そういう力を持って生まれてきたんですよっていうことを読者に伝えてるようだと僕は捉えました。
そういう力って、
あのこうさっきも言った通り奇跡だったり、こう無意識のうちに出てくるとかいう、そういう考える力の最初の段階にあたることも、こうも最初生まれた頃から持っていたんだよみたいなことを伝えているだと思いました、はい、じゃあ由美さん。
私はさっき大河君が言った意見とほとんど一緒になってしまうんですけど、人は一人では生まれることができないし、生まれる時から誰かと支え合って生きていて、そのことによってまた誰かを助けているっていうことを伝えたいんじゃないかなと思いました。
なるほど、そうですね、生まれる時、ね、まあ、お母さんも生き身で、あの赤ちゃんを外に、いわば生まれるのを押し出すのをいわば手助けしてるし、赤ちゃんも自ら参道をくぐり抜けようと、ね、しているんだよね。こうやって支え合って私たちは生まれてきているんだよね。支え合ってこう生まれてきて、この支え合いって、例えば今はみんな高校生になって、まあ、日常生活を送っているわけだけれども、そういうのって大切だなっていうふうに思う場面とかってあったりしますか？アンジュさん、いかがでしょう？
支え合いが大切だと思う場面、文化祭とか学校行事とかの時にやっぱ自分一人じゃできひんくて悩んでたりしたり、自分一人でできひんくてあたふたしてた時に友達と協力してやったり、そういう時にやっぱ支え合えてよかったなみたいなことは思います。ヒューガー、
僕もアンジュと一緒で、こう行事だったり一人でできないようなことをしているときは、人の助け合いだったり支え合いが見えてる場だと思います。大河君は、
日常生活っていうのも多分自分一人では何もできないで、やっぱ支えられてきてるんだなと思います。なっちゃん、どうですか？
一緒で、誰かと支え合っていかんと生きられへんのじゃないのかなって思います。ゆみは？
私もみんなと一緒で、もう学校行事とかもそうやし、日常生活でも、まあ、誰かが困ったらその困っている人を誰かが助けるっていうので成り立っていくんだなと思っています。
はい、ね、どうもありがとうございます。そうですね、こういわば、ま、文化祭の準備だとか、ま、日常生活で、ね、の中でも支え合いの場面というのは見られたり、ね、するわけだけれども、それってこう、まあ、今は、ね、こう例えば困っている人がいたら助けようとか、そういうのを意識しながらやってるかもしれないけれども、実は生まれるっていうその瞬間から私たちっていうのは支え合いっていうのを実はしながら生きてきているんだよね。こうやって自然の中でいわばこう人類がいわば猿から進化して誕生してから、まあ、何万年も続いてきた自然の摂理の中の一つなのかもしれませんね。はい、そしたら、今日のミニ授業はこれでおしまいにしたいかなと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。自分が生まれてきた時のこととかって考えたりする？なっちゃん、どう？
しひんかな。
しひん。
生まれてきた時のことってあんま覚えてなく、
全く覚えてない
よ。覚えてない。
でもなんかちっちゃい子ってさ、覚えてる子とか多くない？結構。
でもこの年まで来たらちょっと記憶、なくない？
なんか強烈なこと、強烈なことがドーンってあれば。
それは
記憶に残るから。
なんかめっちゃ痛そうじゃない生まれてくる方も
生まれてくる方も
生まれてくる方も、うん、な
んかすごい
よ、産むお母さんの方ももちろん痛いと思うけど、うん、生まれてくる赤ちゃんの方も相当
キュンってた
んや、そうそうそう、う
ん、すごいよな、うん、だって赤ちゃんよね、うん、ちょっと意味が分からんけどえすごい赤ちゃんって言ってもさ、うん、でかいやん、いやちっちゃいけど、うん、
でも、
まあまあまあ、
で
もさ あのサイズはな体にはでかいわな、
すごいと思う、出てくんねんも、うん、
出てくる、
うん、でも赤ちゃんの時の記憶というかちっちゃい時の記憶とかは、うん、親とか親戚とか、うん、周りにいる大人とかが、うん、ちょっとでかくなっていくにつれてポロポロ話してくれはって、うん、自分こんな子なんやっていうのは、うん、誰でも聞いてのちゃう、
うん、親がいつも言うわ、
なんて言うはんの、
うん、あの唇紫にしながらアンパンマンを見てたっていういつも言ってます
なんか、
なんか
赤ちゃんって常日頃泣いて笑ってなんかすごい辛い時、赤ちゃんいたらすごい和まされへん、
あ、うん、分かる分かる、
なんか、うん、ちっちゃい赤ちゃんいるだけでなんかちょっと自分頑張らなみたいな思って頑張れるそれでは柴原先生からコメントいただきましょう。柴原先生よろしくお願いします。
はい、語ろう届け未来へ、今回も深く自分を見つめながら自分自身を言葉にし合うというね、語り合うということができましたか。今回扱われた内容っていうのは命の誕生、その感動がしみじみと伝わってくる内容だったと思うんだけども、さっき、みんなの中でね、自分の生まれた時のことっていうことがね話題になってたと思うね。確かにその時の意識っていうのはないよね。でもおそらく写真であるとかね、そして君たちが持っている名前の中に、うん、あるいはその時の思いっていうのはお父さんもお母さんもそしておじいちゃんもおばあちゃんもその場に居合わせたものはみんな思ってるのかもしれないね。でそんなことをちょっと聞いてみるっていうのも大事なことなのかもしれないなということをふと考えさせられました。私もねこの内容を読んだ時初めて知ったんですよ、うん、私自身はね母親が一生懸命生きむっていうのは知ってるんだけど、その周りでお医者さんをはじめいろんな人がそれを支えてくれるんだよね。そして子供たちは生まれてくる。だけどよく考えてみるとその子供自身が生まれようとして一生懸命何かやってるんだね。おそらく無意識のうちにだと思うよ。実はそのリズムが誰かが言ってくれたけども、母親とその子供、その二人のハーモニーっていうかな、その動きがうまくいかないとこの出産って難しいんだよね。最近でこそ医学が発達をして死産をするということは非常に少なくなったけど、うん、ちょっと前だと死産って普通にありえたんだね。でそれはおそらくこの二人のハーモニーがうまくいかなかった。自然界ってやっぱり厳しいものだからね、そういうことだったんだなというようなことをこの資料からふと考えさせられたんだな。時に誰が産んでくれたんだ、誰が産んでくれって頼んだっていうことを生徒が言うことがあるんだな。先生こんなことをねうちの子が言いましてねなんて言われるんだよね、うん、そんな時ふと思っちゃう。確かにそうだな、親は選べねえよななんて思うんだね。だけど考えてみたら勝手に生まれてきたわけじゃなくて、無意識かもしれないけどこの世に生を受けようとして自分自身が生まれてきたんだな。その時のお父さんもお母さんもおじいちゃんもおばあちゃんもいない人誰もいないわけで、やはりいろんな思いの中でそこに生まれてきた。ただ今回のこの資料で気づくのは、さっきも言ったけどその自分自身が生まれようとするそういう意思を持っていた。その時は意識はないんだけど、そういう自然の摂理の中で生まれてきたということを考える必要があるのかな。この資料の中にやっと生まれてきたんだ、やったっていうことで赤ちゃんは泣くんだねなんて書いてあるね。でも一説によると、君たちは知ってると思うんだけど、赤ちゃんって胎児の状態の時でも母親の心音って聞こえてるんだよね。あれわかる？ だから母親がいろんなちょっと状態が不安定になると赤ちゃんも不安定になるんだよ、ね、そしてあのギャーって生まれてきてまさにお母ちゃんのお腹から出てきちゃったから心音聞こえなくなるでしょ。その瞬間実はあのおぎゃーって泣くのはその心音が聞こえなくなったための不安から来るもんだ、寂しがってるんだっていう説があるのよ。人間ってもしかしたらもともと寂しがり屋なのかもしれないね。その時に鵜飼先生の頃もありましたけども、いろんな人との関わりの中でその後の人生を生きていくんだな。やはりこの生まれる時、生まれたこの瞬間とその後生きていくこの人生っていうものをね、改めて考えさせてくれるようなそんな内容だったというふうに思います。コメントは以上です。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。この番組についてのご意見ご感想などがございましたら FM870 ラジオミックス京都、ファックス番号は 075-432-5806 075-432-5806、 E メールは FM870@radiomix.kyoto FM870@radiomix.kyoto までぜひぜひお送りください。お待ちしています。本日の司会はタイガ、朗読はアンジュでした。それではまた次回お会いしましょう。
さようなら。